のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日は、東京某所我が家でお届けしております。お相手は私豊子名人と、今日もズームで久々にこの方です。どうぞ。
あ、坂本です。
どうも。
これズームなんだ。
ズームじゃないですよ、わざと
そんなこ
と。
ズームじゃないんだ。
ズームじゃないです。
で言うから。
いやいやいや、これはリバーサイド FM っていうものに収録環境を切り替えたんですよ。
何その井上陽水的な。
誰も知らない夜明けが明けた時。
そのリバーサイド FM って何なの？
リモート収録に特化した仕組み。3年ぐらい前にこういうのがあるぞって言ってて、それが Spotify のポッドキャストをやってる人にある部分の機能まで無料で開放してくれてるんですよ。
優しい。
優しいね、 Spotify。 お世話になってますよ、本当に。いや、結構いい、良かったですよ。で、なんで Zoom をやめたかっていうと、まあこの1月のねイベントでお話したように、僕のサブスクリプションがですよ、ズームって結構高いんですね。初年度は結構安かったんですけど、なんかね、2万5千ぐらい払えって言ってくるんですよ、更新で。
年間ね。
年間。
年間2万5千円。まあ、
そう。
ダゾーンはもうちょっと高いけど。
ダゾーン高いね。うん。
うん、でもそこそこのあれですよね、サブスクとしては。
僕はあと、その AGA の治療の話をしたじゃないですか。
うん。
あれも見直したんです、実は。
ほいほい。
ね、1万、4500円が今7800円ぐらいまでコストダウンできました。いろいろ変えてね。で、安定はしてるんで、あ、よかったなって感じではありますよ。で、そういうこと経緯もあったり、まあ、アドビオは AGA みたいなこと言ってたじゃないですか。
はい。
アドビオは AGA はズームなんですよ。ズームも結構バカにならなかったんで。で、ズームはもう晴れて解約したっていうのと、で、坂本さんはこの前の前の前の週に流れてるヒロさんの回は聞いてないと思うんですけど、
う
ちの兄貴が亡くなり、まあ、いろんな話をしてたんです、その中でね。で、最後の経費使うので、家業の廃業をするにあたって、みんなが繋がらないといけないってなったんですよ。これは、甥っ子、姪っ子で、義理の姉含めて、これは、
繋がらないといけない。要は集まれってこと？
いや、要はデータの共有をしなきゃいけないわけじゃないですか。それぞれ離れてるところでね。要は、問い合わせがまだ注文が入ってきて、断らないとダメなんです。いや、もうじゃあ廃業するんで、っていう。じゃあその時に、この商品は誰がどういうふうに動かしてたんだっていうのを分からないといけないから、そのデータをクラウドに上げて続きに行かないといけないんです。あと、請求書作るとか、見積書作るとかっていうのを、やらなきゃいけない。まあ、主に僕しかやってないんだけども、まあ、これは、オフィス365を入れるべきなんじゃないかっていうので、ファミリープランに入ったんですよ、オフィス365。でね、6家族まで、6人まで使えるのかな？で、6人がさらに4デバイスまで使えるから、実質 6×24 かのパソコン、タブレットとかにも入れれるっていうので、だからほら、晴れて、チームスを、坂本さん。チームスを今、オフィス365の、有料ユーザーなんで、チームスでいいかなと思ったんですけど、チームスもちょっと安定するかどうかわかんないじゃないですか、会社の音質とか聞いてたら。会社の音質の擦り込みがあるから、チームスでやっぱり、ポッドキャストの収録やってるやついねえなと思ったんで、ちょっとリバーサイド FM に乗り換えた。まあ、リバーサイド FM 安定してそうなんで、今日はリバーサイド FM でお届けするんですよ。で、佐野さん。
はい。
佐野さんはいろいろ喋りたいことがあるとかないとかあったりとかいろいろあると思うんですけど、僕は非常に今喋りたいことが。
ないよ。
ないんですよね。今日はね。
そんなに。いや、まあ言うてもこの1ヶ月ぐらいずっと名人がね、いろいろあったんで。
はい、はい。
うん。そのもう名人次第。
名人次第。
いや、ね、いつリスタートするのかとかそういうのも全然わからないんで。
いや、まあ収録の日は言ってましたけど。
言ってたけどわかんないじゃないですか。
え？いや、わかんない
俺。わかんないじゃないですか。
そんなに？
うん、そんなの。
私も調子が悪くなるとか。
そうそうそう。で、だって、忙しいっていうのはこうね、ネットでは SNS では書いてあるけど、実際のところ何一つ聞いてないから。
言うてもどうしようもないよね。
いや、そうでしょ。だから聞けないし。
聞けないし。
わかんないじゃないですか。
わかんないからね。
ええ。うん、んで、
はいはい、
その内容によったら、
うん。
喋れることと喋れないこともあるでしょ？
いっぱいある。それはある。
いや、実際のところ、だから、うん、こんなこと言ったらなんですけど、なぜ亡くなりはったかそれは分かってないから。
それは、いや、でも書いたよ、心筋梗塞って。
そんな読んでない、ちいちゃん。 あのね、
いやいやいやいや、
死と隣り合わせのね、60間近の人はね、そんなんできるだけ話してるから、日頃から。
もう、あんまし、
あっ、ああ、心筋梗塞ね、もう俺もね、みたいな。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いって感じよね。
そうそう、いや、うん、俺がでも1週間に1回ぐらい心臓痛くなるんやから、別にもう、正直なところ、はっきり言って、うん、こんなこと言ったらほんまに怒られるかもしれないけど、
うん、怒るよもう。
あの人の死にそんなに動揺したりとかないのよ、
うんうん、順番が来たかみたいなね。
そうそうそう、もういやもうだってもう50代のほらね、去年言ったかな、同窓会とか行っても、うん、あいつも死んだいつも死んだみたいな話ばっかりしてるからいやもう高校の時のブラスバンドの同じメンバーで半分ぐらいおらへんねんもん。
え、マジで？
マジでガンとか。もう早いやつになったら25ぐらいで死んでたからね。会うてないから知らんかっただけで。もちろんそれ以外もね、いっぱいもう今までそういうのを山ほど経験したわけですよ。
そうですよね。
うん、もう親戚も半分ぐらい行方不明になってるし。
いや
だから、ね、もう結構ね。
だからそういうことがあるから、うん、メールのレスポンスはね、もうちょっと早くなっていただけたらなと思うんですよ。
だからね、もう、本当に申し訳ないけど、
うん、
あんまりね、うん、誰かが死んだって言われてもね、なんとも思えん。明治に対象大丈夫かなぐらいの。
うん。いや、僕も佐藤さんのこといつも気遣ってますよ。大丈夫かなと思う。そうそう
そう。いや、もうでもね、実際ご家族って言うたら、やっぱりいろいろ気使うじゃないですか。
気使いますね、それはね。
そう。だから実際その、まあ、その場所、
うん。
実際、まあ、心筋梗塞とか脳血がいろいろあるけど、その場所にもよるし、
うん、そう。
時間にもよるし、
そう。
俺がその、一番最初にその、まあ、親戚っていうかね、おじさんが亡くなった時に、
うん、
まあ会社経営してたんで、その会社の最上階で頭から血流して倒れてたんですよ。やっぱりみんなね、
うん、
殺人事件やと思うわけですよ。
あ、
頭から血流してその車掌室で倒れてたから、うん、もうみんなサスペンス劇場の見過ぎで、透明のなんか灰皿とか落ちてんちゃうかみたいな感じで、
はいはいはい、
警察呼んだりとかして、まあ、よくよく調べると、なんか心臓発作で倒れて、うん、机の角で頭打って、運悪く死んだっていうことらしいんですけど、
うんうん、
まあ、結局発見もね、何時間も遅れて、だから、どっちにしろ間に合わなかったんですけど、
うん、
いやもう本当にね、分かんないですよ、こればっかりは。
いやもう自分も分からないし。
うん、そうそう。
いつ何があっても、まあ、驚かないというか、綺麗な体になっとかなきゃいけないなというのは、本当に思いましたね。
うん、昔ね、本当にその若い頃は、その、うん、若くて死ぬっていうのは親不孝やって思ってたんですよ。
うん、
周りにもね、迷惑だし、もちろんご両親にも迷惑っていうかね、親不孝だし、もうやっぱり若くて死ぬって一番あかんことやなと思ってたんですけど、
うんうん、
この年になってみると、
うん、
もちろんあかんことなんですけど、
うん、
50前後で死ぬのと、
うん、
20歳ぐらいで死ぬのって、後の処理が全然違うなっていう。
50前後で死ぬのが一番大変ですよね。
いや、大変ですね。
うん、大変でしたよ。いや、まだ現在進行形だけど。
そうそう。やっぱりね、その若い時にその友達死んだ時、うん、やっぱもちろんもうご両親とか周りのね、その悲しみっていうのはもう50のおっさんが死ぬのと全然違うんだけど、
うん。
後のことは、そんなに、もう先言ってたように、うん、ハードディスク除去しとけばいいぐらいのもんじゃないですか。
友達が来てね、気使ってパッと消してくれたらいいだけの話
です、
ね。
そう、それぐらいですけども、50代になって、バリバリの働き盛りで亡くなるっていうのは、
はいはい。
これはもう、その会社もそうだし、周りも家族も子供も含めて、
うんうん、
一番大変やなって、
まあいろいろ抱えて墓場まで持っていかなきゃいけないネタっていうのも、まあ、長く生きてるとあるわけじゃないですか。
それもあるしね、お金の問題もあるし、
うん、
何やったらなんかの残しとくもんももうあるでしょうし。
そうね、
うん、いやもうそら、その俺さっき言ったおじさんなんて、まあ52か3ぐらいやったんですけど、
うん、
まあそれなりのでかい会社やったんで、
うん、
もうそれこそ親戚半分おらんようになるような阿鼻叫喚がそれから3年ぐらい続きましたからね。
本当、
うん、
サスペンスですよね。
いや本当サスペンスですよ。
う
ん、うん、死んでいい時期なんかないけどね、
うん、
ないけどやっぱりその50、40、50はちょっとしんどいなっていう。だからさっき聞いてちょっとだけホッとしたのは、もう子育てが一段落してたっていうのを聞いて、
うん、そうですね、ほぼほぼね、
うん、それだけがちょっと、うん、唯一、まあ、良かったって言うともあれですけど。
まあでも良かったですよ。
うん。
もう一個あったのは、なんかどっかの会社を買いかけてたっていう話をしてたんで、
お
よかった。
買ってなくて。
なんか宝塚のどっかの工場を買おうかっていう話をしてたっていうことを後に聞いて、よかった。買ってたら首が回らなくなってましたね。本当に。
うん、いや、一番最初に心配したのが、うん、どうしようもなくなって名人が継がんとあかんみたいな、
うん、
そういう話だってあるじゃないですか、世の中には。
まあね。
うん。例えばこれがお兄さんがその工場とかね、そういうのを経営してて、まあ廃業っていうのもあるけど、
うん、
これが万が一議員とかやったら
急遽僕は出馬ですよ。
そうってなるでしょ、次の参議院議員に弔い合戦やって言って
急にああ、よかった政治家じゃなくて。
いや、本当そうですよ。
うん、
いや、だからまあいろいろあるけど、うん、まあ基本的には何も聞けないし分かんなかったんで、うん、
まあまあまあまあ、うん、まあ、で、あとはまあ、あれですよ。ラジオをちゃんと維持するために、ちょっとゆとりを持っとかんとダメだから、ちょっと各種更新っていうのにさせてもらったっていうのもあるんです。だまあ、そういう時ってやっぱり X ポストしにくいよね、すごくね。
めんどくさいでしょ。
いや、めんどくさくないけど、あ、ちょっと行ってみたいなっていうのはあるけど、いや、俺今休んでる身やからあんまりここではっちゃけもできんなっていうのもあるじゃないですか。
映画行ける余裕あんねやったらみたいな。
あんねやったらお前更新せえや。まあそんなこと誰も言わないと思うけど。う
ん、言わへんけどね。どまあでもまあヒロさんと撮ったんでしょ。
そう、見ました日本文ね。
うん。
うん、まあそれを、まあ藻が開ける前に撮ってたんですけど、
うん、
まあ藻が開ける開けないっていうのはもう気にせずにやってはいたんで、そうなんですよ。ただね、本当にね、この2週間ぐらい映画、テレビ、非常にいいですね。これ流れてる頃は今更何言ってるんだっていうのもありますけど、
うん、
映画、日本大当たりですよ、本当に。国宝と F1 見てきましたよ。
うん、国宝って日本の映画やったっけ？
日本の映画でしょ。国宝ってなんかある？その、海外で国宝って言われてるもんね。ネイチャートレジャー？
国宝って言われても、イメージ分からへんのよ、その映画のイメージが。
映画のイメージ。でも予告編で結構見てたでしょ？行った時に。
いや、予告編見るほど映画見てないから。
あ、そう。
だって、今年見た唯一の映画がコナンやで。
何でしたっけ？なんとかのサブマリンでしたっけ？違うわ。
長野。そう、長野が主役の、うん、長野県警がいっぱい出てくるって言うんで、見に行ったけど、
うん。
その時の予告編に出てきたのは鬼滅やったからね。
まあ、コナンやったら鬼滅やろうな。
うん。
今回の長野のコナンのテーマは何だったんですか？何のサブマリンとか、赤岩のとか、なんかあるじゃないですか。なんか
ここ、テーマ？
うん、テーマっていうかタイトル。
あ、サブタイトルっていう意味？
サブタイトルなの？あれって。
サブタイトルっていうのかな？
漆黒のサブマリンみたいなとか。なんか当て字で読ましたりするじゃないですか。結構あれ好きなんですけど、僕。あ、そう来た
か。当て字あったんかな？赤岩の残像とかでしょ？
あ、そう。残像と読まして
ちょっと見えないよ、みたいな。
ああ、そういう話。
で、赤岩の残像の下にフラッシュバックって書いてましたけど。
はいはい。どっちが正しいんだろう。赤岩のフラッシュバックが正しいのかな？
多分ね。
で、長野県警の話になるんだ。
長野県警の男の人が、同僚が好きやったけど、死んだと思って、なんか別の男の人と結婚してたけど、みたいな、ややこしい大人の恋愛関係を演技見せられる。
コナンで。
うん、コナンで。
いや、もう面白いんでしょ、でも。
まあ、面白いんでしょうね。
なんか冷めてるな。まあまあ面白いんでしょう。
いや、もうコナンの映画もね、もうどんだけ見てるかって話ですから。
坂本さんはずっと見に行ってるんでしょ、ほぼほぼ。
大体、まあ今時ね、もうネットフリックスとかいろんなとこでコナンの映画バンバンやってるから、見ようと思えば全部見れると思うんですけど、まあこんなこと言うたらあれですけど、
はい、
灰原さんさえ見れたらそれで満足なんで。
あ、そこだけなんだ。
そこだけ。
灰原さんも小さい子でしょ。
まあ、小さい子ですよ。たまに大きくなるけど。
灰原さんもなんか、謎の薬飲まされたんですか？
そう、謎の薬飲まされたっていうか、謎の薬を飲んで、逃げることができたんです。
うん、あ、自分から進んで。
逃げるために。
はあ、はあははあ、は、
うん、
なるほど。
なので、灰原さんがあんまり活躍しないやつは、そんな好きじゃない。
あれ、灰原さんは林原めぐみでしたっけ？
今もそうなのかな。
今もそうなのかな。
長すぎてよくわからんけど、俺も。
いやいやいや、コナンいつ終わるんですかね、本当にね。
終わるわけないや
ん。あのドル箱だから。
毎年100億円超えるコンテンツって終われる？
終われない。
普通の会社として考えて。
青山先生終わりたいと思ってても多分終われないよね。
多分死なしてもくれへんで。まあ無理でしょうね。うん、100億円超えちゃうともうそこにぶら下がってご飯食べてる人どんだけおんねんって話やで。
本当に
日本の映画館全部をこう支えてるようなもんでしょ。
いやかもしれないね。確かに
このもう5月6月になったらコナンさえ来ればって
来ればなんとか持ちないがみたいな。
そう、もうそれぐらいの勢いやと思いますよ。
確かにそうかもね。コナンがなくなったら映画館潰れちゃうかもね、
うん、そうだからそう考えるとね、うん、ちょっとやめられないと思うし、また、うん、青山先生優しそうじゃないですか。
優しそうですよ。
うん。多分ね、うん、やめたいと思ってるわ。
やめたいと思うけど、やめれないんだよね。
そう。だからもう無理やりにでも、まあ、今続けてるじゃないですか。
うん。
サンデーも、休んではやり、うん、休んではやりみたいな。
まあみんなのためにやってくれてるって感じなんです
ね。そう。いや、もちろんね、あの人はもう本当の推理作家だと思うので、
うん。
きっと、先にあの素晴らしい最終回をもう書いてると思うよ。そこはワンピースと違うと思う。ワンピースはもう終われへんの決定やからね。
そうなの？
いやもう5年前ぐらいに5年後に終わるって言ってなかった。
そういう意味ではなんかあれやな、小田先生の方が商売気があるのかな。
いや商売気っていうか、うん、書きたいことが次から次へと出てくるんでしょうきっと。
へえ。
もう終われへんよ。
いやじゃあ坂本さん完結見れないじゃないですか、生きてる間に。
もうだから諦めてるもん。
いやいや、いや大丈夫。いや大丈夫。見れるから、多分最終回。うん。見れる見れる。大丈夫。
いや、もうね、あの、強さのインフレがもう、あの、ちょっと違いすぎてて、
うん。
もう今、多分本人も誰が一番強いか分かってないと思う。もうなんかあの、
ドラゴンボールもよく分からなかったじゃないですか、最後。
ん？
ドラゴンボールも最後よく分からなかったじゃないですか、
いや、よく分からなかったけど、終わらせようとして終わらせたじゃないですか、あれは。
うん。
一応世界が二重三重になってるっていうのがあったからまた納得いけたじゃないですか、
うんうん、
ね、ああ海洋神の上にもまだおんのかとかいろいろ神様にも段階があんねんなとかって言ってまだなんとか納得できたけど、
うん、
ワンピースはもう納得できへんもん。
そうなんや、大変や。
キーってなんやねんっていう。
え、キーとか言ってんの今。
いやもうだからもう別にあの悪魔の実とか関係ないから今、う
ん、スピリチュアルの方になってんの、なんか波動とか。
だからもうその
そういう世界。
木の世界ですよ。
木の世界。ピキーンみたいな。なんかもう。
もう波王色とかそういうの。そういうの持ってないと戦えないし。
うん。
うん。で、めっちゃ強な、もうルフィもめっちゃ強なってんけど、うん、めっちゃ強なってんけど、天井人もっと強いらしい。でもシャングスってもっと強いらしいけどね。
へぇ。
じゃあなんで最初腕噛まれてんって。やっぱ思っちゃうじゃん、
うん、
じゃあ魚が一番強いんかよっていう。まあ魚っていうかね、いやいや、あのでかい魚やけど、
いやいや、まあそれ言い出したら、うん、ね、一番あの人殺しての多いのかって言うじゃないですか、よく。
そうそう、
蚊が地球最強だったりするかもしれないじゃないですか。
あんだけ頑張ったビーパップハイスクールも最後チンピラにやられんのかよみたいな。多分そういう終わり方になるんちゃうの。
ああなるほどね。
まあまあいいんですけど、そんなことはどうでも。はい、
国宝。
国宝って。
吉沢亮と横浜流星。
うん。
男前二人が。
うん。
女方の役をやるんですよ。
あ、
それ崎真珠とか。
そういうやつなの？
そう。だから、吉沢亮は、ヤクザの息子だけど、うん、その、歌舞伎の世界に、養子というかね、あの、部屋ごとして入って、で、渡辺謙がお師匠さんで、渡辺謙の息子が横浜流星なんですよ。
そうなんや。俺またゴッドハンドみたいなおっさんが出てきて、なんかすごい埴輪を見つけるとかそういう話かなと思って。
ゴッドハンド、国宝って埴輪の話。
いやいや、国宝ってどんな国宝が出てくるのかなと思って。
人間国宝の国宝です。
人間国宝ね。
そう、
なるほどね。
その人間国宝っていうのは、いや
私がほら長野だから国宝って言われたら、うん、ついつい縄文のピーナスの土偶のことかなって思うやん。
なるほどね、
うん、
人間国宝ですから。
人間国宝ね。
田中泯が人間国宝だったりするんですよ、うん、
はいはい、
うん、女方のね、
うん、
うん、田中泯もすごかったね。
でそれそんな面白い？
めっちゃ面白いっすよ。
いや前から思ってたんですけど、
はいはい、
名人映画の許容範囲って広いじゃないですか。
だってね、お金払って言ってるんですよ。
その元取らなあかんソープランド方式やめてくださいよ。
いや、なんだかんだで可愛かったな、あの子、みたいな。
いや、だから。
いやいや、でも、映画館に金出していくっていうのは、大事ですよ。
うん、
だって、そうじゃない
と。大事ですよっていうか、映画館っていうのは金出さないといけないじゃないですか。
いけないけど。
大事もクソも。
で、もう一個は F1 を見に行ったんですよ、ブラッド・ピット。
はい。何その、あの、赤いペガサスの実写版みたいな。ロバート・レッドフォードのナチュラルの F1 版みたいな。
そんなんなんかなのかな ?60 前の、うん、あの、セナとプロストとマンセルと戦ってた、30年、うん、あの、すぐ引退しちゃった伝説のドライバーが30年ぶりに帰ってくると。
ナチュラルやん。
みたいですね。
うん、
現代の F1 って、あんな簡単に逆転できるんだと思ったらめっちゃ面白いですね。これももう、ブラピの映画の中で一番僕面白いんじゃないかなと思ってますよ、今。
いや、逆にブラピの映画の面白かったやつって何やん。
セブン？ファイトクラブ？
古いな。そんな古いやつ。
うん。いや、まあまあ、あんま見てないけど、確かに。うん、でも、ミッションインポッシブルよりも僕は面白かったですね。
うん。F1 やからね。
F1 やからね。うん、で、映画館で映画を見に行こうとはやっぱ多いんです。で、家でネットフリックス見ると、スマホ触ったりとか寝てしまったりとかするわけじゃん。
うん。
だから、映画館でちゃんと時間を決めて、ちゃんと画面と向き合い、ポップコーンも買ってお金を落として言ってもそんなにお金のかかる娯楽じゃないからいけばいいと思うんです。
うん、1000円ぐらいでしょ。
いや、あなたはね、もう、
はい、安いですよ。
はい、
はい、
もう僕もうちょっと、うん、まあ、まだあのムービー基地系をちゃんと買って節約してるんですけど、
本当にね、
うん、
まあたまにこの年になってから映画行くのあったけど、
うん、
もうただやな。
1000円やったらね。
いや、しかもその1000円の中に、
うん、
イオンモールの駐車場1日無料ってのが入ってるから
松本の、はいはい、うん、
ただやな。
ただやね、実質ね。
うん、それでも見ないっていうね。
うん、行こうよ。
いや、だから行ったやん、コナン。
コナンでしょ。
うん、
いや、僕はハードルが多分すごく低いのかもしれないです。
いや、あのね、やっぱりね、うん、許容範囲を広げるのって大事じゃないですか。
ガバガバにするんですね、自分のこの共有範囲をね。
たまにあの、うん、僕がね、あのナロー小説とかそういうファンタジー系の小説とかこう人に勧めても何が面白いねんって言われるんやけど、あれよくよく考えたらクソつまらんナロー小説山ほど読んでるから、ちょっとでも面白い部分があったらもう僕の中ではすごい面白かった小説になるんですよ。
傑作。
うん、
あらあるけどって感じ。
主人公さんのフロソラは傑作ですけどね。
死んじゃいましたね、亡くなってたんですね。うん、
いや、でも本当にね、うん、やっぱりね、その許容範囲を広げるっていうのは、こっちの見る側の義務やと思うんですよね。
うん。うん、うん。
うん。だから、その、明治のように、ある程度その映画を、本数見るっていうのは、うん、映画を見る上ではすごく大事。だから、昔東京貧乏マニュアルっていうね、あの漫画の中で、はいはい、映画合宿っていうのを主人公がやってたんですよ。
うん、どうやって合宿するんだ？レンタルビデオとか？
あのビデオ、レンタルビデオがあったんで、
うんうんうん、
レンタルビデオで30本ぐらい借りてきて、その安い
大変
やつを、それを2泊3日ぐらいでずっと見るっていう、
うん、
そうすると3日目ぐらいになったら何見ても面白くなるんですって。やっぱりどんな映画見ても面白くなるんですって。
ほう、
もう許容範囲が広がりまくって、
うん、
で最後の最後に小津安二郎を見るっていう。
ほう、
許容範囲を最大限に広げたから見ると、
うんうん、
いいらしい。
いや、オス映画、いや、オス映画っていいんでしょ。
まあ、もちろんいいんですけど、
うん、
あれって結構心に余裕がなかったら見れないじゃないですか。
たるいからね。
うん、うん、見るとね。
うん、でも遅いな。
原節子さんは美人ですけど、
うん、
やっぱりかったるいじゃないですか。
ほら、だからあれじゃないですか、あのゾーンに入ると、
うん、
何でもゆっくりに見えるっていうから。
うん、
これはゾーンに入ってるんじゃないかって思うんじゃないですか、オズ映画も。
はいはいはい。
うん。そういう解釈。
まあ、でもまあ、それと同じで、やっぱり名人である程度、いつも許容範囲を広げてはるから。
うん。いや、それはね、やっぱりね、うん、嫁さんに付き合いでいかないといけない映画もあるからだと思いますよ。
あ、自分の興味だけで。見てる。
興味の度合いで言うと、
うん、
6割ぐらいだったら行く。
いや、でもそれ大事よね、5割を下回るというかね。やっぱりね。
うん。でもそれで掘り出し物ってやっぱあるわけじゃないですか。よかったわー、みたいな。
そうそうそうそうそう。
大体
だから自分の興味のないもの まあ、同じジャンルの中でも、
うん、
手に取るっていうのは大事ですよね。
まあまあ、それだけもなんか見識が広がるみたいなね。
そう、やっぱりね、
うん、
こう田舎に引っ込んで、アマゾンだけで本買ってたら絶対ダメなんですよ。うん、本屋さんに行かないと。
まあそうかもしれないですね。
うん、いや、そう考えると、やっぱりね、その、映画を誘ってくれる友達がいるっていうのは、
うん、
まあ、奥さんがいれば奥さんですけど、
うん、
それは大事ですね。
じゃあ、坂本さん、あの、長野にいて、坂本さん行こうぜっていう、
そうそうそう、無理やり手取って、引っ張っていってくれて、イオンモール松本まで連れて行ってくれたら、
うん、
あ、じゃあ見ますか。ここを、とか。
ここを見に行ってくれるかな、いや、は興味ないわって言われるような。
だからメールとか、メールとかで言われても、
うん、
まずイオンモール松本に行くまで1時間ぐらいかかるわけですから。
まずだからあれでしょ、ピンポンって押すのか、
うん、
押してもダメかもしれないね。部屋に乗り込んでいって拉致する勢いで。
いや、もうほんまにね、毎日毎日梅田を通って映画館の前を通って、あ、今日時間あるなって、うん、そういう生活だったら、結構俺は映画見てた方なんですよ、すごい。
うん、
でもやっぱりね、田舎に来て映画を見るっていうハードルが高くなると、
うん、
よっぽど触手が動かないと見ないから、
まあね、
まあ結構ラジオの中で明治のその映画批評とか、
批評
とかいっぱい聞いてきましたけど、明治の映画のそういう感想を聞いて、
うん、
見た映画、一本もないです。
うん、伝わりきってないというか、下手なんだと思いますよ。
いや、下手っていうかね、
うん、
やっぱりね、もっと単純な感動をしたやつがいいですね。
単純な感動、
うん、
あ、F1 は単純な感動ですよ。
もうそんなんじゃダメ。
そんなんじゃダメ。どんな感動ですの、太郎二郎みたいな感じ。
もう見た瞬間に電話かかってきて、
うん、
何も言わんから見ろみたいな、
うん、
それぐらい。
ちょっと待って、それはサプライズに近いってこと。
いや、もう、なんていうのかな、うん、もう、あの、見た、もう、例えば推理小説なら、読み終わった瞬間に、部屋中走り回るようなショッキングな最後ってあるじゃないですか。
おーって。
そうそうそうそう。
おー、
そういうのを、こう、
求めてるんだ、
味わいたいというか。
それは難しいな。
ないのかよ。
え？これは絶対見るべきだって。
うん。
F1 かな、今だったら。すげえよ、でも。すげえよ、確かに。
いや、多分ね、俺の金銭触れると思いますよ。だってもう最初に、
うん、
プロスト、セナ、マンセルって聞いただけで、おって思うじゃないですか、
う
ん、やっぱり。
と、同世代で走ってたギリギリっていう。
うん。まあ、ということは、年代的にもその年代に近いんでしょ、
うん、だってもう坂本さんが今 F1 に乗ってるみたいな感じですよ。設定で言うと。
はい。
ほら、見たくなってきたでしょ。
いや、もう絶対老害やん、もう。
いや。
無理やろ。
もう一花咲かせようぜ。
何、そのトップガン2みたいに突然トムキャットに乗り始めんの。
そんな勢い。そう。
実際のところ昔の、例えばあの、
うん、
ホンダ V10 とか、
うん、
と今の F1 ってどっちが早いの。
それ今の方に決まってるじゃないですか。
これ F1 に関してはよく分かってないのよ、
うんうん、
例えば戦闘機だったら10年前と今とだったら今の方がすごいし早いに決まってるじゃないですか、
うん、いや、なんとも言えないな。
F1 って、やっぱり安全性を求めたりとか、
うん、
あの、いろんなことを求めてるんで、あの、燃費とか、
抑制していくけど、超えてくるわけじゃないですか、タイムは。
タイムは超えてるの、実際に。
超えてますよ、実際に。夢の36秒台とかって言ってましたけど、昔、鈴鹿で、
うん。
今もう36秒とか、そんなんじゃないでしょ？もっと速くなってるでしょ？何秒か知らんけど。
いや、そこら辺がよう分かってないのよ。だから、その、もちろん、スピードだけ追い求めてれば、ものすごく進化してるんだけど、うん、やっぱりその安全性とかいろんなものも、やっぱり追い求めるじゃないですか、F1 って。車だから。
うん。
そういう、総合的には進化してるんでしょうけど、実際、スピード的に、極端なこと言ったら、今走ってる車だって、もちろん今の車の方が速いんだけど、例えば20年前の車って、安全性度外視やから、
うん、
備えに重たくないじゃないですか。軽いでしょ。
うん、まあ確かにね。
ぶち切れた時のスピードって下手したら昔の車の方が速かったりする場面もあるじゃないですか。
それね、トップスピードは確かに分からん、うん、それは。なんとも言えん。
そう、う
ん。
だから結構昔のそのホンダ V10 エンジンとか持ち出して昔のマンセルが乗ってたような車持ってきて一緒に走らしてもそこそこ走れんのかなとか思ったりするのよ。
トップスピードだけだったらだけど、でもそれもまたいろいろあるじゃないですか。だともう完全にエンジン開発の話になってくるから、
うん、
条件も違うし、エンジンの性能云々って言われたらちょっと微妙だけど、
例えば直線のスピードだけならそんなに変わらんとか。
あるかな。鈴鹿のコースレコードは、今年の4月でフェルスタッペンが、1分26秒983。まあ、だから20年前、30年前からしたら、まあ、10秒以上は縮ま
って。やっぱ早くなってるんですね。
10秒でっていうことは、多分鈴鹿の10秒っていうと、どの辺かな。ゴールした人が、まだ130ワールの出口ぐらいにいるみたいな感じかな。
後ろ見えてないでしょ。
見えてないでしょうね、多分。
ですよね。
うん。
そうなると、やっぱり、こう、スピード的にも進化してるんだ。
めっちゃ進化してますよ。
それが、例えば20年前、30年前に走ってたマンセルが今出てきて、乗れる、
さあ、そこなんですけどね。ただ、マンセル、その出てくるブラピはいろんなレースに出てて、ナスカーで優勝したりしてるんですよ。
ああ、なるほど。
だからずっと現役で。でも、実際今、佐藤拓磨もそうじゃないですか。僕、佐藤拓磨と同い年ですけど、
はいはいはい、
乗れてるんですよ。だから、昔の F1 レーサーは、やっぱりステアリングが重くなって、出たからもういっぱい体力の限界感じてたみたいなんですけど、ある時代からハンドルが柔らかくなるというか、
まあ、軽いよね。
軽くなったんですよね。だからいけると、だから中島悟があと5年レビュー遅かったら、中島悟もうちょっと元気なかったかもしれないですね。パワーステイになってたらよかったなってことを言ってたみたいなんで、昔。
確かに。まあそういう意味でドライバーに優しくはなってんのかもしれないですよね。
まあね、アロンソがまだ現役ですから。
まあ、アロンソがある意味にそれに近いよね。
近いですけど、いや、でも、ブラピーはもう61なんだけど、設定上見てたら、多分ね、下敷きになってるのはマーティン・ドレリーっていうロータスにいた選手なんですよ。昔、坂本さん覚えてます？ロータスのマシンが、モノコックボディが真っ二つになって、コース上にグデーンって寝転がってた、キャメルカラーのドライバーって覚えてません？
キャメルカラーね。はいはい。
うん、キャメルの、そうそうそうそう、マーティン・ドレリー、多分ドレリーを、の映像をめちゃ使ってるんですよ。事故ってそっから彼はもう不運のドライバーとしてみたいな、で坂本さんと同い年の人が今 F1 復帰して買っちゃうんですよ。
まあでもある意味火災がね、
火災が
突然50ぐらいの火災が、オリンピックでメダル取ったりするわけじゃないですか。
そうない話じゃないかもしれないね、メダル取れるとか。
そうそうそう、一発だけやったらね、
レジェンド F1、 近代 F1 でそれあるかって思うよね。
でも星野さんなんて50ぐらいでもね、日本ではね、
日本にはとんでもない早いジジがいるっていうことをヨーロッパ勢はみんなビビってたからね。
だからそれを考えるとない話ではない
よね。
ない、
場所が変わればね。
星
野さんかっこいいよね、なんかそういうね、田舎には大変な選手がいるみたいな。モンキーターでもそんな人いましたよね。はい、
もちろんモンキーターでもいいし、園田に小牧がいた頃とかね。園田にとんでもない速いジョッキがいるとかね。そういうの僕好きですけど。
そういうのをおっちゃん憧れるじゃないですか。おっちゃんのなろうじゃないですか、まさに。今やったらあれですか、地方の田舎のおっさん、牽制になるみたいな。
はいはいはいはい。まあ今、一番面白いと言われてるんだろうね。
それが一番面白いんですか？
まあ一番売れてるから。
ああ、まあ気持ちいいんでしょうね。そんな感じ。
そんな感じ。
で、まああとあれですよ、ちゃんとその主任か設計者と年頃になったりするんですよ。女性が。
そこだけトップガン。
そこだけトップガン。ほら、見たくなってきたでしょ？
まあトム・クルーズやったらな。
トム・クルーズやったらまたまたってやるけど、ブラピがやるからいいじゃないですか。
ブラピ早くなさそうやん。
いや、
トム・クルーズって早そうでしょ、やっぱり。
身体能力高いからね。
バイク乗れるやん。
でも、ブラピの方が、なんか F1 にいそうな感じしません？
まあ、あの体でないと入らへんよねっていう。
トム・クルーズの方が、まあ、有利は有利でしょうけどね、体小さいから。
いや、まあ、確かにね、F1 ものって、そんなにないんですよ、映画で。
ないんですよ。
おもんないから。いや、おもんないでしょ。
めっちゃおもろいよ。
いや、だから F1 の映画って考えても面白いの作れないじゃないですか。実際の方がおもろいから。
でも実際の方面白くないじゃないですか。もうなんか、ちんたらちんたら走って。いや、ちんたらじゃないんやけど。
抜かれへんしね。
なんなん DSR 撮れへんって。もうようわからんわ、俺も。
もうとりあえずなんかピットインの間にみたいな。そんなばっかりやからね、毎回。
そんなばっかり。そんなばっかり。
いや、だから狭いんですよ、今のサーキットか。
そう、まあまあね。それモナコでしょ、 うん、車もでかくなってるし。
そう。いや、もうだからルパン三世の第一話の時みたいな。
うん。
大昔の。
はまきかね。はまき。
そう。あんなにすればいいね。うん、モナコの時だけ。
死ぬがな、そんなやったらみんな。
いや、だからもう制限速度も作って。
うん。
もう何やったらもう昔のほら、スタートも、最初ダッシュでスタートするやつにしたらいいやん。
ダッシュでスタート？
用意スタートで走り始めて乗ってエンジンかけてからみたいな。
はいはいはい。鈴鹿の8体みたいな感じのスタート。
そう、あんなにすればいいやんもう。ほんだら角田にもワンチャンチャンスあるでしょ。
スタートダッシュ、肉体鍛える方に、足の速さ鍛える方になったりしてね。
そうそうそう。いやでも今んとこ、ここはこれっぽっちも見たいと思えへんけど、
うん、
F1 はちょっと見たい。
いや、見ようよ。見に行きましょうよ。すぐ明日見に行ってください。ネタバレする前に。
ネタバレしても多分関係ない映画っぽいから。
いやいやいやいや、あーみたいな。あーってなりますよ、でも。
あ、そうなの？
うん。で、できたら 4DX おすすめですね、あれば。
まあもちろん F1 サウンドを聞くためにね。
そう。車揺れますからね。必要なぐらい。こんな揺れんやろっていうぐらい揺れますから。でもね、その揺れもいい伏線になるんですよ。4DX で見る。まあ、これ以上私は言えません。
何しろ、なんか最後、クールランニングみたいなの？
クールランニングね、よかったね。
うん。うん。何、村火が F1 か押しながらゴールライン越えたりすんの？
やったら、そうだったら面白いよね。
うん。
ほら、見に行きたくなったでしょ？
いや、今のみたいなやつやったら見に行きたくないよ。
いや、大丈夫。それはないから。
うん。
で、佐野さん、さっきちょっとこの録音回してないってことで聞いたんですけど、佐野さん、あれだけちゃんとガンダム、アクスは映画を見に行って、ああ、これは面白いねって言ってたくせに、なんか手のひら返しをしてたじゃないですか。
手のひら返しっていうか、僕テレビの方見てないから。
見てないんですよね。
うん。
あんだけ話題になってて、あんだけ面白かったのに。
いやー、話題っていうか、その映画で、その、うん、もう、まあ、もう今、映画はね、もう、その、ネタバレもそうもないんでしょうけど、うん、シャアがそういうことになって、
うん、
ガンダムがああいう色になって、
うん、
おおって思うわけじゃないですか。
思った。うん。
ファーストリアルタイムで見たおっさんとしては。
はいはい。
でもね、僕ね、
うん、
その、みんなが盛り上がってるやつを見ただけなんですよ。
うん。
見ただけなんですけど、
うん。
ファースト世代、ファーストリアルタイムで見た、
うん、
ですけど、
うん、
ララに何の思い入れもないのよ、俺。
ああ、もうオチも知ってるんですね。
オチもっていうか、バンバン流れてくるから。
まあまあ、ララが考えた最強の同人誌なんですよね。
そう、なんか、まあまあ、それはそれで全然いいんですけど、
うんうん、
そうでも戦闘終われへんからね。
うん。
ああいう世界も作られへんし。
それでいいですよ、シャリアブルが出てくる段階でねって感じじゃないですか、もともと。
そうそう。まあ、うん、でも別にその、ララが好きな人にとってはすごい最高のドラマやったと思うんですけど。
ララ好きな人ってあんまり聞いたことないな。
俺もね、ないよ。
うん、うん、うん。なんかめんど
でもララが知らさなってよかったとかみんな言うじゃないですか。
あいつおれへんかったら丸収まったんちゃうんみたいな。
俺もそう思ってた。
うん。
うん。
サークルクラッシャーやろみたいな。
そう、サークルクラッシャー。
うん。
なんか別に、ね、あの人にそんな思い入れもないから。
うん。
今更そんなこと言われても
って。言われても、みたいな。そういうことね。そういうことね。
うん。うん、
はいはいはい。
ま、実際の映画のその前半はもちろん引き込まれましたけど、
うん。
後半はようわからんみたいな。
いや、でもそう言われると、もう一回その SNS のやつを見てて、なんとなく話の筋が見えてみたところで、確認作業になるから、それはもう面白くないかもしれないですね。
うん。まあ、もちろんね、リアルタイムで追いかけてたら多分、この後どうなんねやろっていうのが、あったんでしょうけど。
めっちゃ面白いですよな。おっさんはやっぱりもうね、寝不足になるっていうのはよくわかりましたよ。
あ、俺あの映画見て、そのドラマ、うん、絶対見なきゃって思えなかったもん。
でも僕はやっぱり最初の3話目ぐらいまでは、ちょっと我慢してましたよ。もうみんなやめようかなって思ってた時もあったけど。
ああ、やっぱりね。
巧みに伸ばしてくれて、巧みに新しい要素も出してくるから、古い要素を。おー、みたいな。
だから前、僕、明治にも言いましたけど、
うん、
ガンオタじゃないからね、俺。
うん。そうですよ。僕もそうですよ。
ファーストしか見てないからね。
うん。
それ以降のガンダム、一回も見てないから。
うん。
だから、ファーストの次何でしたっけ？ゼータガンダムでしたっけ？
ゼータ。うん。
ゼータガンダムで、兄弟の友達と喧嘩して以来、ガンダム嫌いでしたもん。うん、
なんで喧嘩したんでしたっけ？
なんかね、
うん、
その、世界観について話し始めたときに、
うん、
ものすごいなんか言うんですよ、オタクだから、早口で。
うんうん、
お前なんかね、なんかあの、富田さんの世界観なんか分かるわけがねえ、みたいなことバンバン言われて。いやいや、漫画やんって。そんな、そこまで考えてないで、あのおっさんとか言ったら、めっちゃキレられて。
うん、富野信者に。
そう。これはすごいことになるみたいな話をバンバン言っててならへんかったんやけど。
だね。
うん。いや、あの当時のあの人は別にそこまで考えてないからね。
まあ、そうでしょうね。そこまで
僕も考えてない。面白かったら岩ぐらいな感じよ。
まあ、あとはあのね、スポンサーっていうかいろいろ大人の事情もあったでしょうしね。
そうそうそう。もう、だからその戦争とはとか、そんな深いテーマ多分ないと思うでっていうのは、多分金銭に触れたんでしょうね。
でもそれに関しては宮崎駿もそうじゃないですか。なんか俺戦争嫌いやって言ってる割には戦闘機大好きじゃないですか、
うん。そう、あの人は飛行船飛ばしたらそれで満足みたいなおっさんやで。
うん。
うん。
ね、本当に。
そう。だからね、そんなにあの進化化する必要ないんですけど、なんかまあそこでめっちゃ、その、4対1ぐらいで言われて。
嫌いだったと、ガンダムが。
もう嫌いだった。本当にガンダム嫌いになった。もう、じゃあ分かった。俺はもう見ひんからって。
なるほど。
それ以来一切見てないから。
いや、分かった。じゃあもう、自覚さ見なくていいです。もう、あの SNS の動き見てたらだけで、うん、もうなんか確認作業になっちゃうから、やめた方がいいですね、うん。それは見なくていいと思います、
うん。いや、みんな幸せそうでよかったなっていう。
いや、みんな幸せでよかったなと思います。いろいろ言う人
も
いる
けど。俺もそう思うよ。
うん。
うん、だから別に全然、あんな、なんで見んのみたいなことも全くないですよ。
まあね。そう言い出したら、老害、うん、老害ですから。
そうそうそう。いや、だから老害じゃないんで、もう俺はもう、ほんまに、申し訳ないけども、許容範囲が狭い。
いやいやいや、広げましょう。またね。
いや、本当にね、自分でもびっくりするぐらい狭いよ。特にその、アニメもそうかな。
でも漫画は一応見ようとするわけじゃないですか。白紙をとしてるわけでしょ。
そう。漫画は未だにやっぱり買うし、読むし、
うんうん、
共有範囲も結構広いんだけど、うん、じゃあ今期どんなアニメ見てんのって言われたら、さっきね、片田舎の牽制とかっていう話もされてましたけど、
うんうん、
見てないからね、
うん。
そんなアニメ。
ナローは読んだんですか？
ナローも読んだし、コミカライズも全部持ってますけど、
うん、
絶対アニメになったら、おもんないと思うもん。
厳しいな。
漫画が良すぎて。
あ、そう。
うん。
うん、
俺は未だに、まあこれ狂乱令嬢ニアリストも、片田舎の剣戦もそうなんですけど、異世界侍とか、
はい、
やっぱり大駒の使い方のうまい漫画って大好きなんですよ。
ああ、なるほどね。
開き2ページ、一気に使うとか。
はいはい、
で、あれで、本当に引き込まれる感じ、
はい、
って、アニメには無理じゃないですか。
あ、まあ確かにね。
うん、
大駒って確かにそうかもしれないね。
そう。大駒を使って、まあ、ここを見せるっていう見せ方っていうのは漫画だけの表現力なんで。うん、
確かに。
あれをアニメで、例えばそこだけ音を大きくしたり、すごくしたりしても、無理なんですよね、やっぱり。
うん。
まあ、映画だったらワンチャンできるかもしれないけど。大きいスクリーンでね。でも、それを、テレビのアニメで、まあ、無理。
うん
なんで、別の面白さを考えて作らないといけないんですけど、うん、そうするとやっぱ原作とちょっとずつこう剥離していくじゃん。
変わっちゃうからね。
うん。ってなるとね、やっぱりね、俺の好きな漫画はアニメであんま見たいと思わないですね。
うん
まあ、逆に薬屋の独り言みたいな、
うん、
別にそんな大ごま必要としないね、心の機微みたいなアニメとかだったら、全然アニメに向いてると思うんで。
なるほど。
うん。まあ、それでもそんなに見ないけどね、今は。まあ、今はほら、サブスクで見れるから、いつでも見れるわと思うと余計見ないんだけどね。
見ないよね。
うん、
だから僕、頑張って心を鬼にして、サムライタイムスリッパーをアマプラで見ましたよ。よかった。
いや、
映画館で見たかったけど。見ました？
いや、見てない。
見てない。見ましょう。
見てない。
いいですよ。
そう、だから、サブスクに、うんまあ、入ってるじゃないですか、今だったら。U-NEXT とかいろいろ。いつでも見れるって思うと、またこれ見ないんだよね。金払ってるくせに。
ねえ、本当に人間ってすごいいいな。勝手やなと思いますけど。
もう。
だから映画館行かなきゃいけないんですよ。
そうやで。何のために年食ってんねんって話やもんね、これ。 うん、1000円で映画を見るために生きてきたんちゃうの。
いや、だから行きましょう。
うん、いや本当に思ってるんですよ。この映画を見ることによってちょっとでもお金を落としてっていう、
うん、
コナンだけですもんね。
もう普通の人じゃないですか。世間一般の人みたいな感じになってるじゃないですか。
いや本当に世間一般の人ですよ。
年に一回行くのコナンみたいな、そうコナンみたいな年中行事として
あの映画を、
うん、
そのこの映画を見なきゃっていうその脅迫観念みたいなものがあったじゃないですか昔。
窓僕はありますけどね。
映画の窓とか、
うん、
今もうないやん、
うん、
どこで知るの、どこの映画はいつからやってんのっていう。
あ、僕はやっぱ映画館行った時の予告編と、
それ習慣やん、ただの
アプリですね。あとはムービーウォーカーみたいなとか。
あ、そんなのあるんだ。
いや要は今何やってるかなっていうのが見えたりするじゃないですか、
うん、
一覧で見れて、それで見て、あ、これ面白そうかなとか、あとはテレビですかね。あの NHK の朝一とかで金曜日とかたまにやってくれたりとか。
映画の窓とかやってんの。
映画の窓的な感じでこの映画面白いよっていうのをなぜか NHK が言ってくれたりとか。
そうなんだ。
あとは FM とかかな。
成人映画の時だけになったら突然あの字幕だけになるみたいな。以下の成人映画は以下の映画館で
上映パレスで上映中みたいな、
うん、
はいよね、
政治映画だけね。
うん、あったあった。映画の窓な。懐かしいな、なんか
も。あれ見たら、俺映画館行きたいなって、小さい頃思ってましたからね。
あれ流してくれたらいいのにね、今また。
うん。やっぱりね。
上がピカデリーとかって。
そう。大前地下劇場みたいな。
大前地下劇場とか、もう懐かしくて、
ね、
う
ん、ビタミングリーンとか。
ビタミングリーンね。なんやん、もう。
え、アベノとかあるでしょ、まだ。
アベノアポロ？
アポロ。
違う。
ないのか。
今、アベノルシアスになっています。
あ、ルシアスか。
ルシアス。
映画館としてはあるんですけど、
うん。
アポロの方がなんか見たくなるよね。あの映画館の話ですけど、
はい、
あの、まあハードル高くなるっていう理由の一つに、
はい、
まあ、もちろんその松本が遠いっていうのもあるんだけど、
はいはい、
やっぱりその少ないスクリーンでいっぱい映画をやるから、
うん、
すぐにこう、細切れになっていくっていうの？やってんのはやってんねんけど、1日2回しかやってないとか、
うん、
あのコナンが始まると、もうコナン一色になるんだけど、もうあの見た映画がちょっと2、3週間経つと1日1回しかやれんとか。
いやー、まあでもそういう意味ではやっぱり東京は恵まれてて、
うん、
いろんな可能性というか、あのちょっと遠くまで行ったら見れるっていうのあるじゃないですか。
ある。
うん、埼玉の方まで映画見に行ったこともあるけど、
そういう意味で言うと、
うん、
文化がパイパンっていうのはこういうことかなっていう、
うん、いやー、まあそれはやっぱり恵まれてるんでしょうね。だからもう封切り直後に行かなきゃいけないっていうの
を、う
ん、東京人でもそう思ってますよ。やっぱり2週間以内
に。これでも松本って長野の、うん、中では文化の街で売ってる方なんですよ。
はいはい。
楽と、うん、山楽って言われてるぐらい、音楽と、んであの山の楽、
うん、
ほんであのまあ勉強の額、この3つがあるっていう、なんかもういかにも文化ありますせみたいな顔してるんですけど。
音楽はどういうことですか。
まあ基本的に昔から小沢誠司フェスティバルっていうのが毎日毎年やったりとか、
はははは
で、あのギターとか作ったりとか、結構あの楽器作ってる人がいたりとか。
ほうほうほう。あ、ラッカーマン作ってたりね。
そうそう、結構昔からそういうあの音楽の街的な要素もあるんですよ。
そうなんだ。
そう。でもね、それでも映画を見るってこんだけ苦労するんで。
いや、でもそれは、地方都市はそうでしょうね、確かにね。
うん。
うん。あ、この時間、あー寝過ごした、今から見れるの、あー品川まで行ったら見れる、みたいなとか、ありますからね、やっぱり確かにね。
まあもう名画座がないしね。
ない。
うん。うん。一日、その映画館にずっと折れるとかね。まあでも、ちょっとね、許容範囲を広げるその努力をしないと、
はい、
これから先ね、
うん、
やっぱその定年後のこととかいろいろ考えるわけじゃないですか。
はいはいはい。
もう死ぬ予定だったけど、その年齢も過ぎてるし、
うん、いくつ、この先もし。いくつって思ってたんですか、坂本さん的には。
53。
おお、もう6年も経過してる。
そうそう、だいたいおじさんとかみんな、あの親戚が50代前半で死んでたんで、脳溢血で。だから俺もだいたい50代前半で死ぬんだろうなって昔からずっと思ってたんで、
うん、
それは死んでないんで、今はねちょっと長生きする恐怖みたいなのを感じてるわけですよ。
いやいやいやいや、もうやめてくださいよ。80
まで生きたらどうなんのって。
行きましょうよ。もう、ちゃんとワンピース完結に向かいましょうよ、もう。
いや、してないと思う。
してない。ラチシューテもしてないの？
うん、してない、してない。あれしてない。
20年経ってもしてないの？
まだ新しいキャラ出てくんねんで。
まあ、小田先生まだ若いもんな。
うん。ええわ、もう、カイドの娘とかどうでもええわ、もう、みたいな。いや、でもね、本当にもし、長生きしてしまったらどうしようっていう恐怖があるので、
はい。
何したらええのって思うじゃないですか。
もう。
ほらね、その若い皆さんに言わせると、私ら老害でもないねんと思ってるんだけど、
はい。
ギリギリ逃げようせる世代みたいな感じで言われる時があるんで、
ああ、そうでしょうね。
年金もちょっともらえるらしいんですよ。ちょっとだけですよ。うん、ちょっとだけなんだけど。そうすると、まあまあ、その年金でなんとか生きながらえることも可能かなってなると、
うん、
やることなくなるじゃないですか。
うん。
まあ、その毎日映画見に行けるほどの年金じゃないんですけど。
いや、いけるやろ。
いや、無理やねんけど。
無理かな。
でも、どっちにしろ、やることってそんなにないですよ。うん、体力なくなってきて、
うん。
そんなバイクに乗って日本中旅するとかもう無理でしょ。それこそ老害やん。
体を鍛えなきゃいけないね、そういう意味ではね。
そう。そうなってくると、やっぱりね、サブスクとかでね、映画を見るとか、
うん、
映画ってほら、老眼でも見れるでしょ。
うん。
ある意味。小説読むよりも、お年寄りには向いてそうなんで。
うん。
いや、だから、こう映画を趣味にしとくっていうのは大事かなっていう。
まあ、本当でも映画館なくなったら困るから、行かないとね。
本当ですよ。みんな、病院にはあんなに毎日毎日行くくせに、なんで映画館行かへんのかな。
うわ、でも絶対携帯見ない時間作るのって大事だなと思いますよ。だから映画館行ってるっていうのもあるかもしれない。見なかったらいいんですけどね、映画、スマホもね。
そう。老人ホームみたいにこう、おじいさんおばあさんが座れるコーナー作ればいいんじゃない？
え？
なんか、みんな映画見た後に、そこでまたその映画論議ができるような。
う
ん、
喧嘩しそうやな。お前の解釈は違う。
岡田さんみたいなのがいっぱい。
なんでそこ分かってないんだみたいな。
まあ、それはそれでも年取ってきたら楽しいんじゃない？
いやいやいや、たまにあるじゃないですか。こう理解できへんかったな、みたいな。
うん。
何やったやろ、あれ、みたいな。まあ、とりあえず、F1 は、ぜひ。
やっぱ、あれですね。
うん。
若い頃ね、金曜ロードショーとか、日曜洋画劇場みたいなんで、クソつまんないやつをいっぱい見せられて、この、若い時に許容範囲を広げてもらったおかげで、
うん。
今大体何でも見れるっていう体になってるじゃないですか、やっぱり。
多分ね。
うん。
今もっかい日曜劇場とかでタワーインフェルノとかやってくれないですかね。
面白いやん、タワーインフェルノ。
いやいや、もう一回見たいなと思って。ずっとやってたじゃないですか。トトロか、
めっちゃもっちゃりしてるけど、
トトロかタワーインフェルノかみたいな。
めっちゃもっちゃりしてるけどね。
うん、今見たらね。
うん。いや、だって俺、うん、ちょっと前にダイハード見たんですけど、
うん。
ちょっともっちゃりしてるよね。あのダイハードでも。いや、俺の中ではあんなすごいテンポの映画ないって思ってましたもん。
いや、だから F1 とかもそうなんでしょ？早いなと思ったけど、今見たらもっちゃりしてんな、うん、プロストみたいな。
でもね、F1 のスピード自体は、
うん、
そんなに昔の画像見ても分かんないけど、
うん、
タイヤ交換だけはよう分かるね。
タイヤ交換はだって、
20秒ぐらいかかってるよね。
うん、だって14、5秒のやつが今3秒とかでしょ？
うん。昔下手したら、ボルト手で回してたんちゃういうぐらいゆっくりタイヤ交換してるやん。
あれはすごい。
イエローハットっていうような。いやー、だから、もう F1 のスピードよりもタイヤ交換のスピードの方がすごくない？
すごい。
この20年間で。
進化はすごい。
進化って。
うん。
ガソリン入れるスピードとタイヤ交換が一番すごいなっていう。
まあ、ガソリン、
それがフィードバックされてないのがよくわから
へん。え、何？
いや、だから、車のその F1 のやつって全部市販車にフィードバックされるんでしょ。
まあまあまあ、そうですよ、うん。
タイヤ交換もフィードバックしてくれてね。
イエローハットとかで、
ね、うん。3秒ぐらいでやりますって。
危ないやん、そんな。
ひゃーって、イエローハットのピットにピットインした瞬間に4秒ぐらいで、旗パッて上げられて、もうスッて出れるみたいな。
まあ、そんなんやったら、普通の道の中で勝手にタイヤがポロンポロポロンって飛んでいったりすることもありそうだし。
いや、俺別に F1 で鈴鹿走れてて、たいと思えへんけど、
うん、
ピットインしてピットアウトはしてみたいの一回。
ああ、あの速さで
止まってタイヤ交換してくれて、ほんでまた お尻振りながらまた出ていきたい。
今まあお尻は振れないけどね。
うん。
そっか、まあ確かにそうですね。
もしくはタイヤ交換してみたい。
で怒られるんでしょ、なんかボルトのかしめがなんかおかしくなって付け間違えたりとかして、そ
うそう、取られへんからめっちゃ焦るっていう、
焦る、
うん、投げ具の当てになんか怒鳴られながらこうなんかこうピットの中に車直すっていう
惨めな
そう、そういうのやってみたい、まあそこだけですよ今 F1 で見て面白いの。
とんだキッザニアですね
、うん、いやだって普通のレース面白くないでしょ、
うん、だもう面白くない、確かに
もうタイヤ効果の時だけやから。まあでもその F1 という映画の中ではもうそのタイヤ効果ももちろん出てくるわけでしょ、
もうそこも見どころの一つですよ、
うん、昔あの村上元佳さんの、まあ、あのさっき言った赤いペガサスっていう漫画が出た人、はいはいはい、あのドローファイターっていうね、
うん、
アメリカのさっきの言ってたナスカーの漫画なんですけど、
うん、
やっぱりあのライバルを勝たせんようにそのスパイみたいなのが入ってきてタイヤ交換をわざと遅くするっていうシーンがあって
はいはいはいはい、
そんなんもあんのかなって、
そういう剣謀出張、うん、あのありますよ、そういうあの足の引っ張り合いも。
じゃあもう俺の見たいやつみんな入ってるな。
うん。あ、でもこれ以上言ったらもう見た気になるから見ないって言って思われたら嫌だ
から。いや、俺どっちかっていうと、結果知りたいっていうか、結果知ってから見たい方やから。
え、今時の若者みたい。
うん、今時の、本当今時の若者ですよ。あの、カラオケはサビしか歌いませんし。
嫌だな。ちゃんとプロセス楽しみなよって。
うん。いや、まあ、そこまで言われたには、ちょっと F1 だけは、
はい。はい。ぜひ来週か、明日でも、余裕があれば、行っていただけたらなと思います。
そもそも、ほんで、これ、めっちゃ肝心なことなんですけど、やってるんですか、
はい、え
松本で。
やってるでしょ、そりゃ。
え、松本舐めたらあかんで。
やってなくないことないでしょ、それは。
松本シネマライツ、明日の上映、宝島、カラピチパラダイス、小林さんちのメイドドラゴン。あ、やってます。F1。吹き替え版と両方。あ、しかも1日3回やってる。
あ、3回で多いんだ。
9時と12時と8時。で、吹き替え版は2時と6時。
あ、じゃあいいんじゃないですか。
うわ、155分やって。
そうっすよ。国宝は3時間ですからね。
え？
国宝は3時間ですからね。でも一切出れなかったですから。
国宝175分。
うん。
1日4回しかできてないで、これ。
そう。
一番映画館泣かせやん。
もっと回ってくれんとって。
うん。
確かにね。
なるほど。わかりました。
はい。ということなんで、ぜひ皆さんもだいぶ時間経ってると思いますけどね、これ流れてる頃には見ていただけたらなと思います。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。